Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa. Risnano minasang, kyo ni senju kyo neng ichigatsu sanjunichi. Watashi wa, enggar ga ichijikan ni hongo no hoso wo okori shimasu. Kyo no bangumi wa nyusu kara hajimari. Susuite komento to samazama na Indonesia no joho, soshite Indonesia no ongaku wo okori shimasu. それでは皆さん、まずは、エンダーがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス。ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。総選挙委員会の議長のアリフ・ブディマンは、インドネシアの選挙は最も複雑な選挙であると考えられているが、インドネシア政府は選挙を行う用意ができていると述べました。1月29日火曜日、インドネシアラジオ保証局 RRI が主催した成功した土地総選挙というテーマの外交フォーラムの特集の講演で、アリフ・ブディマン議長は2019年のインドネシア総選挙が公私と人投票、投票集、そして投票の予約プロセスの観点から歴史上最も高価な総選挙だと語りました。
The most expensive elections.
これは公私と人、投票、投票集、そして投票の予約プロセスの観点から歴史上最も高価な総選挙です。選挙と民主主義のための協会のエグゼクティブディレクターティティ・アンクライニ氏は、次回の総選挙が有権者が合理的に選択するためには複雑すぎるのが心配と説明しました。ティティ・アングライニ氏は、前年には大統領選挙は立法選挙とは別種に行われたと語りました。また、彼女の選挙区では少なくとも400以上の立法候補者がいて、候補者の一部はまだキャンペーンのウェブサイトに個人データを労働していないと述べました。したがって組織はこのような候補者を選択しないことをお勧めします。それでは次のニュースです。インドネシア空軍第15空軍隊の3機 T50I ゴールデンイーグル戦闘機は3日間東ヌサテンガラ州の空域で矢印照射と現地調査を開催しました。エルタリ空軍基地の情報と図書館会長のハフィクソリー注意は、月曜日クーパン市で矢印照射と現地調査が1月28日月曜日から1月30日水曜日まで行われたと語りました。調査場所は陸上、海上、空中の公共地域を含むすべての東ヌサテンガラ州の地域で行われました。イスワヒユリ空軍基地に本社を置く3機の T50I ゴールデンイーグル戦闘機は3日間、島ベースの州である東ヌサテンガラ州で、インドネシア共和国の主権を維持し、監督します。 2019年矢印商社と現地庁舎は東ヌサテンガラ州で開始されます。 T50i ゴールデンイーグル戦闘機に加え、ポクルのアタンサンジャヤ国空基地の第6航空隊の1機の ES33 にスーパーボーマヘリコプターが様々な脅威から東ヌサテンガラ州地域を守るためにも送られています。インドネシア小売企業家協会アプリンドの会長の約 90% がデジタル時代のビジネスをサポートするためにオンライン刺繍テーマに変わったと言われています。これは火曜日ジャカルタで開催された2019年インドネシア未来貿易会議での記者会見でアプリンド会長ロイ・マンデーが述べました。彼は残りの 5% については物理的な店の状態で成長し発展した地元のプレイヤーであり、彼らがその状態について楽観的であるためまだ変革に消極的であると語りました。ロイ会長によると、 e コマースまたはマーケットプレイスを介したオフライン小売のオンラインシステムへの参入は高い消費者需要によるものだということです。またロイ会長は、現時点で企業家はデジタル化を拒否できないと述べました。なぜなら既存のトレンドに疑わなければならないことに加えて、デジタル化は成長を後押しする、または小売上高の目標を達成するために考慮されているからです。それでは最後のニュースです。海洋水産素は日本に送られ、国内休業の商品輸出は西部インドネシアの地域だけでなく東部インドネシアによっても行われると期待しています。これは火曜日ジャカルタのインドネシアと日本の地域を通しフォーラムのイベントで水産物の競争力強化のチーム局長リフキ・エフェンディ・ハディアントが語ったものです。彼によると、日本に直接輸出する可能性が最も高い東部インドネシアの地域は南スラウェシ州のマカサル、北スラウェシ州のマナドなどだということです。リフキ・エフェンディ事務局長は、事業都市フォーラムは日本貿易振興機構によって開始される製造業及び物流業に従事する中産者が出席したと述べました。またインドネシア共和国のさまざまな企業は過去優勝及び貿易の分野に従事します。これでニュースを終わります。その後武器の問題をお届けいたします。 Voice of Indonesia。
今日のコメントのタイトルは、日外交関係の回復の兆しするです。日本は北朝鮮との関係を改善しようとしています。それでもグランデワールが安倍晋三首相は北朝鮮の指導者金正恩と会談し、両国間のいくつかの問題について議論する予定でした。安倍晋三は、彼がすぐに金正恩に会い、両国間の新たな段階の関係の開始を奨励すると述べました。安倍首相によると、優先事項となるのは、北朝鮮の旅している日本人の誘拐を含む外交関係の回復です。さらに日本の首相は、過去の外交正常化を損なうための努力での北朝鮮への彼の訪問は、 好ましくないと述べました。安倍晋三の発言は数量異成長と北朝鮮での脅威で、昨年学年したものと非常に異なっています。両国は第二次世界大戦の時代に朝鮮半島に対する日本の侵略以来、敵対的でした。1990年代には交渉を通じて敵対的な支払いが行われました。しかし平和の努力は失敗しました。朝鮮民主主義人民共和国は攻撃の期間中にいわゆるダメージを日本が保証するよう要求します。保証が与えられる前に日本が核実験を停止するように北朝鮮に要求することを主張したまです。北朝鮮の訪れた数人の日本国民の北朝鮮のエージェントによる誘拐のため行き詰まりをかぶった交渉の後の両国間の緊張は高まった。平壌政府は誘拐の誘拐を強く否定しました。誘拐問題をめぐる緊張は北朝鮮政府の公式報道機関 KCNA が放送した平壌が日本の観光客を解放するという情報で和らいです。情報の発展によると、北朝鮮当局による日本人観光客の大半は日本国民が北朝鮮の軍事施設の一つをビデオテープに録画したという非難によって引き起こされました。安倍晋三首相が公式に伝えた声明と朝鮮民主主義人民共和国で逮捕された日本国民の解放の兆候は両者が肉に間の関係を取り戻し始めているという兆候ですか。確かにこれはまださらなる勝利を待っています。良好な関係の回復が実現できれば、アジア、特に東アジアで地政学的な変化が確実に起こるです。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1月30日に起こった歴史です。アドルフ・ヒトラーがドイツの首相として宣誓したことから始めます。アドルフ・ヒトラーはドイツの政治家でナジ党の議長でした。彼は1930年から1945年までドイツの首相になり、1934年から1945年までナジのドイツの独裁者でした。1993年1月30日に首相に任命された後、彼はワイマール共和国を全体主義的で独裁的なナジチームのイデオロギーに基づく一党独裁制の第三帝国を変えました。次はドイツのクルーズ船ウィルヘム・グスロフが沈没しました。1945年1月30日1万人以上のドイツ人を乗せたこと船が断水飛行を出発し、ボルト海に到着した直後にソビエト潜水艦によって沈没しました。この事件は海上生活史上最も多くの犠牲者を出しています。今日の歴史は、マハマッガンディ実験はヒンズー教の過激派によって殺されたことで終わります。1948年1月30日、インドの独立運動の政治的、精神的指導者モハンダス・カラムチャンガンディまたはマハマッガンディが殺人の 犠牲者となりました。ガンディは強固なヒンズー教の国家主義の支持者によってニューデリで射殺されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。またお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
Pernah berhenti berharap mentari kan bersinar lagi rubah tiap hariku rubah sepi hatiku apa ini janji
の皆さん、インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。今回は、国営企業はイスラミックネクストジェネレーションとして中東系のイスラム教徒の創造性をサポートするです。
Voice of Indonesia。
インドネシア共和国の国営企業省または、BUMN はイスラミックネクストジェネレーションイベントを通じて創造的に前向きな作品を生み出すことを続けるために中東世代のインドネシアを支援します。このイベントは西ジャワのバンドンにあるテルコム大学によって開催されました。インドネシア全土で1000年間のイスラム教徒の生成に捧げられたスピリットオフミリネアルスイスラミックネクストジェネレーションの精神の祭典と題されたイベントには、BUMN 省の議員と BUMN の理事長が、露呈した総理大臣のリニ・スマルノが出席しました。リニ・スマルノ氏によると、イスラミックネクストジェネレーションは、 ミレニアル世代の可能性を最大限に伸ばすことを奨励することができるフォーラムです。彼女はこのような前向きな活動に関わり、活動している数千年に及びそういう誇りに思っています。彼女は千歳世代が情熱的で創造的である、続けるであろうと助言しました。ミレニアル米 UMN と若いサントリリは、また創造的で独立したものでなければならず、米 UMN のビジネス精神を持ち、核と衆を築くことに関心を持っている必要があります。イスラミックネスチェンフェスの中で、才能と感動的なイスラム教徒の女性のためのヒジャムダ、イスラム教の宗教音楽家のためのナダイスラム、企業家精神の持っているサントリーのためのサントリービジネスの3つのカテゴリーの競争に分類されました。これらの関係コンペは音楽、創作、ビジネスなど様々な才能を生み出すことが期待されています。したがってこれらの新しい才能が創造的で刺激的で寛容でインドネシアを愛するインドネシアの千歳のイスラム教徒としてインドネシア中の他のイスラム教徒の千歳を刺激することができることが期待されています。ミレニアル世代は現在総員の従業員総数の約 60% つまり100万人を占めています。リニー大臣はこの世代が国営企業の業績向上を促進する優れたリーダーになることを願っています。インドネシア語を終わります。
Pandangan pertama
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Indonesia より世界へお届けしてます。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるペソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、ペソナインドネシアの時間です。今日はマラサリの観光村の美しさをご紹介します。週末を過ごしたり、冒険をしたりするのはみんなの願いかもしれません。あまりジャカルータ市から遠くないマラサリ村があります。ハリム森林資源保護地域は美しい景色を持ち、草木生形成は様々な動植物を保存し、様々なキャラクターを持つユニークな美しさとアイデンティを表示します。チカニキ川とチルリアン川に囲まれ、豊富な水があるマラサリ村の地理的及び物理的相対はその変化によって共有されています。それはマラサリ観光の村の観光ための恒久的な収容的である自然の富です。次に重要なであると考えられ、過去に人間の文明の歴史の中でマラサリの意味の主張となった歴史的な場所並びに西ジャカルタにおけるボゴール接種不形成の先進であり、いくつかのかなり古い遺産のいくつがあります。それが観光村の観光の発生源としての分計算の収益力となっています。税関や文化の高い価値を今でも維持するおもてなしの魅力は観光名所の最大の自然の一つです。この地域で必要とされる観光の可能性を知っている人々は、観光の名所として彼らの村を準備する際の頼ることができる人的資源になります。観光客のために様々な活路が作られました。その活路の一つは、ハリムン・アドベンチャー・ジョーニーです。より一般的にハジュとして知られています。この活動は一連の野生の冒険観光活動として自然に対して洞察力を改善にできます。この観光プログラムの冒険ベースの各種方法に基づいていて、感情と思考が活動の流れの中で各セッションを支配します。ハジョの活動では、ハリモの森、ミズダ・ニューマラゴの調印などの恒久的なかつ人工的な支援資源の可能性を利用しています。その他には、マラサリの住民もハリムンオーバータイムエスペリエンスを提供して、より一般的にヘルとして知られています。ヘルは、教区の和活動の一つです。観光客はまた芸術、農業や工芸品のようなスンダマラサリの住民の日々の日常活動と直接対話します。この活動の目的は、 環境兵の洞察と生還システムに書かれたの全体機の知識の追加や文化的加担や地域の知恵と農園の生活です。海や旧約マラサリ村は美しく涼しい山岳帯の一つです。この地域は湿った土地なので、マラサリ村は様々な種類の苔や木菌類が繁盛する生息地です。地下に来と砂弁天で森の一部軽く重なる森菌を見ることができます。それはスパルーマルキノコです。マラサリ村の観光スポットはジャワ島在来の熱帯雨林地のモンタハリムンサラク国立公園です。そして動物層の世界の多様性のための自然の生息地です。マラサリ村の観光スポットは家族連れての休暇に最適です。リスナーの皆さん、これでボイス・オブ・インドネシアを終わります。明日も他の魅力的トピックでまたお会いましょう。
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
Voice of Indonesia。
情報リスナーの皆さん、インドネシア語講座の時間です。ここではインドネシアの語彙とインドネシア語の会話をご紹介します。インドネシア語講座の番組は Voice of Indonesia RRE 海外放送局インドネシア教育文化省の言葉開発立ち機関の協力です。今回はインフォーマシー、日本語で情報という意味です。それでは情報についてトニさんと空港係員の会話をお伝えします。シンタとトニはヨギアカルタ空港に到着しました。彼らは別れました。今トニは荷物の取る場所を探しています。彼は空港係員に尋ねます。今日もトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は語彙や表現をゆっくり2回言います。皆さんは私の後にゆっくり続いていってください。パルミシ、日本語ですみません、すみません。リマナコパルサヤアカンクルワー、日本語で私の荷物はどこに出ましたか。私の荷物はどこに出ましたか。プサワタパ、日本語でどの飛行機ですか。どの飛行機ですか。バンブルジャラノモルティガ、日本語で三番のコンベア、三番のコンベア。トリマカシブ、日本語でありがとうございますさん、ありがとうございます。サマサマ、日本語でどういたしまして、どういたしまして。ザリオ、場所を尋ねるためにあなたはどこですかを使うことができます。会話の中にトニさんは荷物を取る場所がどこにあるか知りたいです。彼は荷物はどこに出ましたかと尋ねました。もしトイレの場所を尋ねたいなら、あなたはトイレはどこですかと尋ねることができます。その質問を答えるには、あなたはあそこですや2階にありますや空港の外ですなどと答えることができます。係員や初対面の人に何かを聞きたいことがあるなら、最初にあなたはすみませんと言った方がいいです。あなたはすみません、質問してもいいですかと尋ねることができます。今日のインドネシア語講座を終わる前に、もっとはっきりわかるようにもう一度聞いてみましょう。リスナーの皆さん、これで今回のインドネシア語講座を終わります。今回のトピックがインドネシア語をもっと知りたい皆さんにお役に立ちますように。また。
Esok nanti kenangan dan harapan bercahaya di dalam hati.
mimpi menjadi nyata.
Denganmu kasihku untukmu cinta.
Voice of Indonesia.
Adakah aku di hatimu? Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Indonesia より世界へお届けしてます。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日は南カリマンタンの音楽の歌手、リンダ・エフェンデをご紹介します。まず、バラードディ・スガイ・マハカを聞いてみましょう。今回は、ジュリアンさんの作ったの、バラードディ・スガイ・マハカを、リンダ・エフェンディが歌います。バラードディ・スガイ・マハカの曲の歌詞は、クータイ語を使いました。バラードは、出てくるまでは、静かな気持ちことで、この曲は、Terhanyut di Sungai Mahakam no imi o motsu taitoru ni narimashita. Kono kyoku wa Mahakam kawa no rekishi to utsukushisa no monogatari desu. Mukashi kara Mahakam kawa wa tanko ya mokuzai o yūsō saru tame ni koto niyotte shiyō sarete imasu. Mahakam kawa wa lumpia no ki ni kakomare.歯が風に吹かれています。バラードディ・スガイ・マハカの記憶は歌詞は、シンプルな歌詞と精力的なメロディを使用しています。この歌は、聞く人に歌を歌い、マハカン川の美しさを楽しむことを誘っています。
Patah sabila
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語の放送終わります。最後までお聞きください。ありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は voi.indonesia。それではまた次回お会いしましょう。